ラジオで和歌山発見お宝君の町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。こんにちは、月末の女とゆかりさんからお名前をいただきました。ラジオで和歌山のナビゲーター、香川沙織です。
こんにちは。月末の女とかって怪しい人みたいなもんじゃないですか。
集金する人みたいですかね。
もっといい名前を考えてください、はい、ゆかりさん。さて、今月なんですが、ご紹介する町は、紀美野町です。
はい。
もう、その名の通りですね、紀美野町には、清流岸川、ホタルで有名ですよね。はい、
そうですね。
また、もうすぐやってきます、ススキの季節。
はい。
標高870メートルの。
そうです。
そう。あ、すごく。
いやもう僕たちもプロモーションビデオここで撮ってますから。
あ、そうですか。
はい、綺麗なところですね。
綺麗ですよね。はい、そして、世界屈指の光景を誇る、カセグレン式という反射望遠鏡を備えた、三里天文台がある星の町としても有名なんですが、澄んだ空気と自然がいっぱいの町です。この町は今ですね、少子高齢化の対策として、定住促進に力を入れているんですよね。ではまずは、寺本光和、君の町長のお話をお聞きください。
まあ、定住支援ということで、I ターン、U ターン、J ターンのね、受け入れを積極的にしていきますと。そして、まあ、少子高齢化のね、まあ、人口対策の中の対策としてやっていきたいということで、まあ、18年当初から、まあ、取り組んでおりました。で、現代までですね、まあ、おかげをもちまして、まあ、22所帯のね、皆さん方がこの君の町内で生活をされておると、こういうような状態ですね。はい。
どの辺から皆さんお見えになっているんですか？
そうですね、遠くはまあ北海道、そしてまあ岐阜、岡山あたりもありましたかね、あちこちから来られてます。その紀美野町のその立地条件、そしてその市電、これにまあ皆さん方がまあ共感されて、そして来られてるようにまあ思います。やはりその町づくりっていうのは、今ではですね、やはり町民の皆さん方の盛り上がりによる町づくりをしていきましょうと、それにまあ行政がお手伝いをさせていただくと、それが一番いいんではないかということで、皆さん方に申し上げておりました。そうしますと、やはりまあご理解をいただいてですね、まちづくり協議会というのを皆さん方が立ち上げていただいて、そして今現在活躍されてます。まあ、定期的に会合を持って、そして自分らでどうしていこうかということの中からですね、現代は美しい里づくり部というのとですね、それからブランド部、これはまあ特産品を作っていこうと、そしてもう一つはね、歴史の探索部っていうのがあるんですが、これにつきましてはその歴史を掘り起こしていこうよという、このまあ三つの部がありましてね、そしてまあ最初に申し上げました美しい里づくり部というのはですね、やはりこの君の町の町花が桜なんですね。
町の花が、
したがってこの田町にね、しだれ桜を植えていこうということで取り組みを行ってくれてます。もう4年にわたっても植えてますね。ブランド部はね、まあ、特産品を作っていこうと、まあ、昔からですね、まあ、この旧野上町には、その朱露製品というのがまあありまして、まあ、ほうきとかたわしとか、まあ、そうしたことはまあやられておりました。しかしまあそれ以外にですね、食べるもんとかね、そうしたものにはあまりなかった。それを皆さん方で特産品をこれから作っていこうよということで今取り組んでくれてます。観光客を受け入れるってなりましたらね、まずその紀美野町には温泉がね、まあ宿泊所がまあ3箇所あると。それがまあカジカ荘であり、だるま湯でありね、玉井らの里とまあ、あるんですが、まあ、そこへ通ずるまあ道路ですね、これを今本当に県も一緒になってですね、まあ、取り組んでいただいております。まあ、私はね、町民の一人一人の皆さん方が元気になればね、町全体が元気になるんですよということでですね、実は その農業の、あの皆さん方についてはね、農業支援策ということでですね、やはり高齢化になってきますと、このここのと、果樹ですね、
はい、
ありますみかんとか柿とかね、山椒とかね、まあ、そうしたまああの特産品もあります、まあ、そんなあの農業をやりやすいように機械化していこうということで、いろいろその機械を買われたときに、農機具を買われたときにですね、まあ、支援を庁がしていくという制度もやってます。この紀美野町で一番何が宝かって言いましたらね、本当にあのこの豊かな自然なんです。だから自然を壊さずにね、その皆さん方が安心して住めるような、そうしたまあ町づくりをしていきたいと。そうすることによりましてね、やはりご承知の通り、その都会なんかでね、あの住んでおられますと、たまには田舎へ緑を求めてね、
その定住促進のプロジェクトを利用してですね、4年前に福岡から I ターンで紀美野町に来た松尾直美さんと、そのご長男の太斗君にお話をお伺いしました、はい、いかがですか住み心地は。
すごく自然が多くて、住みやすいところです、ね、
あの最初から、あの和歌山って決めてたんですか。
近畿全般で三重県とか奈良県とか探してて、最後に和歌山に来て。
近畿全般っていうのは何か理由はあるんですか。
私がもともと奈良の出身だったんで、
ね、では紀美野町に来る前は奈良に、
福岡に、あと主人が福岡なので、福岡に住んでいて、でそこから関西に来ようということでずっと探していて、 でもやっぱり三重県とか奈良県ってなかなか支援してくれるところがなくて、
はい、
で和歌山だとその支援してくれてるっていうので、その時にこの紀美野町に来ていいなと思って。
和歌山県内で定住を支援してくれている市町村の中をずっと探したってことですね、
はい、そうですね。
じゃあこの紀美野町に決めた決定的な理由は何だったんですか。
働くためにちょっと町に出ないといけないので、町が近いことでも自然もたっぷりあって、あ、まあ、近くに川か海が欲しかったんです、
はい、
で川も流れてて、綺麗な川も流れてたんで、もうここがいいかなと思って。
全ての条件が
そうですね。もともと福岡で遠かったので、とりあえず1年ぐらい入っていいよって家を貸していただいたんですね。でそこに住みながら次の家を探してくださいっていうことで、その定住支援の住宅があって、そこに入れたっていうことがすごく助かって、いきなりね探せないじゃないですか。ワンクッションいただいたことがすごくありがたい。
じっくり定住する、
そうですね、探せたっていう、はい、
で今は新しいお家も探して、
探して、はい、ちょっとまっすぐに住めないんで、今それを手直ししているところなんですけど。
手直ししながらの、
しながらの
楽しそうな生活ですねご主人のお仕事というのは、
もう紀美野町の工場で働いてるんですけど、
普通に会社員で、
はいはいはい、
お子さんが2人いらっしゃるんですよね、
はい、
そのお子さん2人のためにっていうのもあったんですか。やっぱ
り、まあ、それが一番で、その育てる環境っていうので、自然が多いところがいいなっていうので探してたの でやっぱり福岡の街中っていうよりは自然の多いところで育てたいっていうのがあったんで、
一番の理由、
そうですね、一番ですね、はい、
上のお子さんが8歳で、
8歳、
下のお子さんが
は5歳です。
5歳ですか、
はい、
ということはちょうど越してきた時は1歳と4歳、はい、
そうですね、
はい、子供たちの様子はどうですか。
そうですね、もう上の子がすごく喜んでて、そのまず和歌山の人が優しいって言って、あの普通ね、街中だと、あのなんて言うんでしょう、行き交う人と挨拶ってしないじゃないですか、
はい、
こっちだとみんなすれ違う人が挨拶してくれて、一声かけてくれて、もうヤクルト飲むかとかそんなのもあって、すごいもうびっくりして、和歌山の人は優しいって言って喜んでますね。
近所のおじちゃん、おばちゃんが、
そう、ね、もうみんなが
名前も覚えてくれて、
覚えて、 あそこの子やねって言って、やっぱりあの男の子なんで昆虫とかも好きなんで、そういうのもまた大喜びで、もう子供が良かったって言ってくれるのが一番嬉しいですよね。
直美さんはどう見ても、あの20代にしか見えないんですが30代ということで、あの専業主婦なさってるんですか。
そうですね、ちょっと週1日だけ働きに出て、あとはもう家であの畑とかやってるんで、そういうのを
自分のうちの、
はい、いやもうね小さな家庭菜園ですけど、
はい、何作ってらっしゃるんですか。
きゅうり、トマト、オクラ、ピーマン、シシトウ、なんかいろいろそのナスビとか夏野菜を全部、
野菜はほとんど買わない。
あ、もう一切買わないでいけてます。
羨ましい生活ですね。
ねえ、水やるのも川からね汲めるんでね、すごいありがたいなと思って、うん、もう大満足です。
あの家を直しながらってことでしたけど、
はいはい、
ご主人はそれについては、
ね、家を直したくてわざわざ古い家を買ったんですよ。
主人も言ってますね。
でも本人もやりたいことがやれてるんで、自分でも本当プラモデルみたいに一生かけて直していくっていう感覚でやってるんで、やりたいことをやってます。
姿をやはりお子さんたちが見てたら、
はい、見てますね。
見てますか。
いやもうでもお父さんは何でもできると思ってるんですよね。
スーパーマンのように
家をね建てれるみたいな、建ててないんですけど、そのね、リフォームですけどね。夢ですか、
はい、
もうでも今の生活がずっと続いてくれたらそれでいいかなと、はい、思います。
で、
はい、
その隣でですね、はい、今日は8歳のタイト君も一緒に来てくれてるんですね。こんにちは。
こんにちは。
タイト君元気そうですね。焼けてますね。夏休みは何して遊んだんですか。
川行ったり、うん、友達ん家行ったり。
川では何するの。
魚見たり、うん、泳いでるとか。
泳いでるとか。泳ぎはうまくなりましたか。
いや、そんなにうまくない
。8歳ってことは今は
3年生。
3年生。君野町のいいところってどんなところ。
いいところ、うん、虫が豊富に取れる。
どんな虫取った。
この夏に取ったのはカブトのメスとカブトのオスとかクワガタがいっぱい。
お父さんはあの働きながらまたお家も直してるってことですけど、お父さんは何でもできるの。
うん、壊れたものでも直してくれる。
お父さんの、そんなお父さんのことどう思う。
すごいと思う。
夏休みの宿題はもう終わりましたか。
直美さんの笑顔が素敵で、タイト君はとっても元気でした。
そうでしたね。
そして続いてはですね、ご自身も兵庫県川西市からの I ターンで君の町に来たという君の定住を支援する会のスタッフの前西千塚さんです。
前西さんは君の町に来られてどれぐらいなんですか。
まだ1年経ってないですね。はい、9月で1年になります。
9月でちょうど1年。はい、あ、本当にもうすぐですね。
そうですね。
来られたきっかけは。
きっかけはそうですね、まあ、あの大学がもともと和歌山県内だったので、
和歌山県内というのも、
あ、まあまあ、はい、和歌山大学です。そうですね。はい、で、まあ、その頃からあの君の町にはちょこちょこ来ていたので知ってたんですけれども、まあ、あのいいとこだなと思っていて、でたまたまあのお仕事の話があったので、あの仕事があったら田舎に住めると思って、はい、こちらに来ました。
田舎には住みたいという希望はずいぶん前からあったんですか。
そうですね、もともと好きですし、あの実家の方も割と田舎のところで、あの都会で住むよりかはあの田舎で住みたいっていうのがもともとあったので。
実家はどちらになりますか。
実家は兵庫県の川西市です。
この会は具体的にはどのような活動をしてるんですか。
そうですね、まあ、都会から田舎に、君の町に行きたいっていう方が来られた時には、町内の案内をしたりだとか、まあ、家を探すお手伝いをするので、町内の方に貸していただける家を紹介してもらったりとか、まあ、その実際にその家に訪れて住むためには、まあ、トイレは直さなきゃいけなかったりとか、床がちょっと悪かったりとか雨漏りしてたりとか、そういうところをチェックしたりとかして、まあ、人に貸せるのにはどうしたらいいかっていうことを考えたりとか、近所の方とのお付き合いにはどうするかとか、そういうこともいろいろ町の方から、本当の町の方から来られた方もいてるので、すごい新鮮なこともいっぱいあるみたいなので、楽しみ、皆さん楽しんでいらっしゃいますけども、はい、地元の方のお話もちゃんと聞いて、こっちに来られた方のお話もちゃんと聞いて、 でその中でどうしていくかっていうことを一緒に考えるっていうことをあの中間に立って やってるっていう形ですね。
定住者の割合というのは年代によってはどんな感じなんでしょうか。
リタイアされてあの50代60代っていう方が、まあ、半数以上となるんですけども、あとは、まあ、あの40代は割と少なくて一気にこう30代の子育て世代ですね、はい、飛ぶ感じですね、はい、子供を自然の中で育てたいだとかあの地域の中で子育てがしたいっていう思われる方がすごく多いので、やっぱりそのご近所のおじいちゃんおばあちゃんとかともあのいろいろ、ね、気にかけてもらえるっていうので、やっぱり都会だとあのお父さんお母さんしか大人を知らない世界で育つじゃないですか。だけどこっちだとあの地域のおじいちゃんおばあちゃんとかもあの普段遊んでる中であの知り合いになれるというか、まあ、いろいろ気にかけてもらえるっていうので。
毎日さんから見て君の町のいいところっていうのはどんなところでしょう。
大阪にすぐ出れる、和歌山市にもすぐ出れる、なのにこんなに田舎っていうところがあの好きですね。私あの家が好きなんですね、あの古い民家が大好きなんですよ。でやっぱりこうあの過疎化の町ですので、どんどんどんどんこう空き家が増えていくんですけども、あの空き家になっててもしっかりとしたいい家がたくさんあるので、あのそういう家を住み継いでいってくれる人を一人でも多くっていうのが私の夢ですね。
自分のね、ご自分のね、あの夢も語っていただきまして、アイターンで来られた方が皆さん生き生きしているのがとても印象的でした。そして続いては、積極的に若者を君の町に呼び込むための婚活応援プロジェクト君の巡り合い2010が今年も開催されるんですね。
名前もいいじゃないですかね。
素敵ですよね。主催をする君の町商工会青年部の折口正樹部長と道上義則副部長です。
巡り合い2010、この君の巡りはすべてひらがななんですね。
はい、そうですね、見た目の問題だけなんですけど、
まあ、君のと君のをかけてるんですけども、あんまり感じやったら固いかなと思いました、ね。
さて、9月12日に開催されるということですが、これは一体どんなイベントになるんですか。
君の町の独身の男性に、はい、がまあ多いんですけども、できたらいい出会いを持ってもうて君の町へ住んでいただくと、主人公の同化を目指しています。
なるほど。ということは男性は君の町に住んでる方ということですか。
そうですね、住んでる方か、あの将来、まあ、あの住んでもらえるような、まあ、君の町の在勤の方ですね。あ
の今君の町で勤めてらっしゃる
女性は君の町へ嫁に来てもいいよというような、
その方たちの巡り合いのきっかけを作ろうということなんですか。
そうですね、はい。
どんなことをするんでしょうか、婚活プロジェクトっていうのは。
とりあえずあの君の町のいいところですね、はい、あの、まあ、自然がいいところなんですけども、セミナーハウスでイベントをしていただくっていうことと、天文台で、まあ、星が見える中でこれからあの2人について語っていただくと、はい、いうことです。
セミナーハウスのイベントっていうのはもう内容決まってるんですか。まだ内緒。
内緒ですね。その一応まあ楽しくあのみんな触れ合っていただいて、そのあのあとバーベキュー等で交流を深めていただくっていう感じなんですけど。
なるほど。この君の巡り合い2010というのはあの昨年も行われて2回目を迎えるそうなんですけれども、君の町の商工会青年部としては初めてのイベントになるんですよね。
一応今回ですね、その君の町青年部であの地域活性のためにその地域振興班というのを作りまして、それで何かあの町おこしをしようじゃないかっていうところに、ちょうどあの 役場の産業課さんからあの今回やっていただけませんかっていう依頼を受けまして、ちょうど趣旨に合いましたんで、あの引き受けさせてもらいますっていう形になったんですけど。
何でも準備にすごく力が入ってるとお伺いしたんですが、
もう今はそのちょっとクライマックスをどれだけ盛り上げるかっていうのを詰めてるんですけども、
そこは内緒で
まだ、はいはい、
あのこのイベントにかける意気込みが伺えるんですが。
そうですね、
そうですね、あの、まあ、イベントが初めてっていうこともあるんですけども、あのこれを成功させてまた 他のイベントもやっていきたいなと思ってます。
何でもあの滋賀県の方に同じ青年商工会の青年部のイベントの視察も出かけたとお伺いしたんですけど。
あ、そうなんです。あの旧の、琴尾町さん、今の、東近江市ですかね、の方 の、 あの青年部さんがあの独自であの大きなそのイベントされてまして、ちょっとそれ、ね、参考にさせてもらおうと思って、今回この春ですかね、あのちょっと研修に行かせてもらいました。
青年部というのは大体何人ぐらいいらっしゃる
の？今現在君の町青年部は30人程度ですけども、はい。で、今までその意見とかもあんまり言わなかった子でも、そのやっぱり自分責任を持って、してくれたことに関してはこう発表して、意見を言ってくれるようになったんで、その辺は改善してよかったかと思ってるんですけど。
では君の町に、
そして続いては町の元気や町民のやる気をサポートする君の町産業課の中谷博則さんです。
アイターンの人やそれからとっても元気な、商工会の青年部の方にお話をお伺いしたんですが、
はい、
地域の皆さんと、はい、やはり産業課というのはもう密接なパイプ役ということで、
そうですね、町内の産業全般に携わる、各種いろいろな団体さんあるんですけれども、皆さんどの団体さんも元気いっぱいで、町のことを真剣に考えてくれてる団体さんばっかりなので、そういった方々とうまく連携しながらですね、人口減少が進む、過疎化が進む、町おこし、促進のためにですね、我々も力添えようということで、はい、協力していこうという意思で、はい、頑張ってはおりますね。はい、ですね、私も君の町で生まれて育った人間なんですけれども、やっぱり地元をなんとかしてこうね盛り上げていきたいっていう意向がありますので、地域の皆さんとともに協力していけたらなということで、常に信念を思って、仕事に取り組んでおります。はい、
では君の町で生まれ育った中谷さんから最後に、はい、君の町のいいところを、
はい、本当に、田舎になるんですけれども、人間はあったかい人間が多いので、また町にはですねいろんな観光スポットもありますので、皆さんぜひ君の町にお越しいただけたら、また住んでいただけたらと思います。はい、
今住んでいただけたらという話がありましたけれども、青年部の折口さんと道上さんが紹介していました君の巡り合い2010、9月の12日に開催されるんですが、8月31日火曜日の午後5時までまだ申し込みを受け付けています。
あ、まだ間に合います。
はい、詳しいことはですね、お電話番号、君の巡り合い2010実行委員会の電話番号が073-489-3260、073-489-3260となっていますので、こちらまでお問い合わせください。さあ、それでは続いては今月のプレゼントです。
はい、
今月のプレゼントはここにちょっと目の前に出てるんですが、
はい、
ちょっと召し上がって、
こっちに、
はい、
生姜とかやの実のクッキーなんですよね。金時生姜と、
こっち側が生姜ですね。
そうです。はい。こっちはカヤの実になりますね。平坂さんが今食べてるのが。それと、ブルーベリーのジャムをセットにして3人の方にということなんですが。
生姜の風味がする。
これはすべて君の町の特産品ということで、今ね、ブランド化も進めているということなので、ぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいなということなんです。セットにして3人の方です。では、ゆかりさん今ちょうど食べたところで申し訳ないんですが、いつものように宛先をお願いいたします。
はい、美味しいです。メールは、sata@wbs.co.jp。そしてファックスですと 073-428-1414。 おはがきの場合はですね、郵便番号が 640-8577 和歌山放送ウィンズ平坂今日も全力投球、ラジオで和歌山がかりまでお送りください。
はい、そして先月のみなべ町のプレゼントですね、梅干しと備長炭と木柵液、たくさんのご応募いただきました。発想を持ってね、発表に変えさせていただきたいと思います。今回もたくさんのご応募お待ちしています。
さあ、それでは、ここからは、ウィンズ平坂のこの街、この歌でございますね。今回は君の町ということで、もう本当に、君の町ではもう歌を作らせていただいておりまして、オファーいただいて、君の町音頭、君の町民歌、君の町音頭の方は僕がね、作詞作曲と歌も歌ってるんですよ。で、町民歌の方は一般の方からいただいた曲で、宮本が歌う 形でね、作曲は亀岡という形で、
はい、
でまあ今日はすいません、私が歌わせていただいたなんかディレクターに選んでいただいたのが君の蝶音頭の方なので、お届けしましょう。聞いてください。君の蝶、あ、君の蝶、君の音頭か。あ、ごめんなさい、間違うところでございます。もとい、もう一度ちゃんと紹介いたしましょう。君の音頭、蝶なかったです。君の音頭です。いやいやいや、なんか、ね、これで踊ってくれてしてるんですよ、毎年夏に ね、
今ちょうどね、そのシーズンですね。
うれ、嬉しいです。なんか、この時もずっと君の家をあちこちね、あの皆さんに連れてもらって、で見せてもらって、その状況をね、あの歌にさせてもらった、
ね、いい曲ですけど、
ありがとうございます。
タイトルは覚えておいてください。
あの片方が町民歌だったので、あの君の温度だけど君の蝶をあったからなかったか、ね、確かになったのよ。ごめんなさい、君の蝶の皆さん、自分で作っといてタイトルね、ごめんちゃい。
しかも平坂さん確か行って歌われたこともあるんですよね。
ありますよ。
なんか、君の蝶の方がおっしゃってました。
ありがとうございます。
それに合わせてみんな踊ったって。
その時には、タイトル間違わなかったんですけど、すいません。
いや、いつものように楽しい流れでこのコーナーも
そろそろ。これでね、余計に覚えましたね、君の温度ね。
そうです、蝶ついてないですよ。蝶ついてるのは君の蝶民家の方です。
私も覚えました、はい、君の温度ですね、はい、もう忘れません。素敵な歌でした。ありがとうございます。さあ、ラジオで和歌山発見、お宝君の蝶。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。七五三早撮りキャンペーン、カメラの西本、フォトプティで開催中。ハローチューリー。自動車保険の満期が近いあなた、保険料払いすぎていませんか？チューリヒなら車に乗る分だけでぴったり、30歳以上の方にぴったり、ゴールド免許や安全運転の方にぴったりの保険料だから、同じ保証でも保険料を節約できる可能性があるんです。さあ、あなたもいくら節約できるかお試しください。無料見積もりは保険証券をご用意の上、0120-625-559 0120-625-559 までお電話ください。チューリヒです。
汚すまい、汚させまい、山川海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。
皆様お聞きの放送は WBS 和歌山放送です。